それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
いや、アンサリングシンデレラの営業の努力にちょっとね、僕は感銘を受けてます。ポンです。
世の中全部種しよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察を思いつきをしゃべります週刊ドラマ語。今回はチョーク2022、パニック配信を中心に脚本家工藤官九郎作品について語っていきたいと思います。
ほい。
工藤官九郎さんといえばね、日本の脚本家であり、俳優であり、作詞家であり、作曲家であり、放送作家であり、映画監督であり、演出家であり、ミュージシャンであり、さらにはラジオパーソナリティも務められているというね、もう幅広い分野で、大活躍中の方でございますけれども、もともとはね、大人計画という劇団の所属で、ご自身も脚本も書かれていらっしゃったりとか、出演もされていらっしゃったような方でした。でその方がドラマにも進出して、今幅広い分野の活躍をされているという方でございます。あれですね、あの NHK のおやすみ日本とかもね、やってますよね。
うん。
あれ、ポンさんいないのかな？
います、います、います、
大丈夫ですか？はい、います。あ、大丈夫ですか？はい、そういう方でございます。どなたも、なんか一度は見たことがあるんじゃないかなと思っています。あれですね、いいや。はい、ということで、そんな工藤官九郎さんの作品を、最新作というか、最近放送されたジョークを中心にお話しできればなと思ってるんですけど、ジョークについてはこれはポンさんも見られたということで、
はい、
ざっくり感想などございますでしょうか。
俺からですか。
あ、じゃあ僕から行きましょうか。
はい、
僕、今回この作品が、基本的に生田斗真さんが、ね、主演で、一人芝居の形で1時間ぐらい、一人芝居プラスアルファ何人か、ね、合流する形で行われてましたけど、もともとね、そこそこ売れていた芸人で、エッセイ本とかもヒットしたような芸人だったんだけど、ちょっととあることがあって、自粛に追い込まれて、そこから、YouTuber としていろいろと定期的に配信をしているみたいな人 で、その YouTuber の配信の仕方が結構特徴的で、 AI を使ってね、大喜利 AI っていうのがあって、それに、なんかお題言ってっていうと、お題を言ってくれて、それに対して回答するみたいなコーナーがあったりとか、結構、AI との兼ね合い、絡みが面白いような YouTube 配信を行っているというドラマだったんですけど、僕はこのドラマを見た時に、AI がね、人間化してしまったことによる悲劇とか喜劇というかっていう点で、先週も紹介した40万キロの彼方っていう、ドラマですね、それとのちょっと絡みとして、なんか今の時代を表している AI みたいなものが、アレクサ中心に普及している現状における、いろんな、それが人間化するというかね、そこで起きるところっていうものを描いている意味で、なるほど、現代的なテーマでもあるなと思ったりとか、あとは全体としてのやっぱ構成が見事、前半部分で語ってること、あと意図的に語られてないことみたいなものが、後半でおお、なるほど、こう聞いてくるかっていう意外性、それこそリアルタイムで見てるとね、楽しめる作品、ネット上ツイッターとかでタイムラインとか見てしまうと、なるほど、こういう展開だったのかってバレてしまいますけど、そういうものなく、前知識なく見ると結構楽しく驚ける、それでちょっとゾッとする感じもあるっていうところが、今の夏の時期にぴったりだなと思ったのもあったりとか、あとはもともとこの作品はかなり前のね、それこそ吉本興業の、所属タレントさん、所属芸人さんたちの問題が起きて、自粛期間に、追い込まれ、入ったっていう事件があった時に、構想していたものが、企画として温めてたんだけど、なかなか出す機会がなくって、それを延ばしにして、今のタイミングになったっていう話なんですけど、なんかこのコロナ禍っていうね、タイミングにもぴったりな、この隔絶した、画面上で人と接するような感覚っていうものが見事その作品の中に描けるっていう意味で、それもなかなか今の時代性としてすごくぴったりだななんてこう思ったりとか、いろいろとね、ネット上の誹謗中傷とかいろんなことも考えたりしましたけど、ポンさんどうでしたか。
なんかこれ多分この作品どうこうってことじゃないんですけど、 まあ乱暴ですけど、ピンとこないってわかります？うん、そういう言葉遣いで、うん、
ね、
僕はなんかちょっと相対的に思っちゃったかな。
うん、
でそれはそのいやもうだから今オレンジさんのおっしゃったこと一個一個はまあそうですよねっていうのはわかるんですよ。
うんうんうん、
あのなんというか。まあそういうことがあるかもしれないなみたいな、そういう小さな、ね、きっかけも感じられるし、あの、うん、まあちょっと演劇的ではあるけど劇中の中に取り込まれていくと、うん、本人の意思みたいなものがそのああいうふうな表現で表されるとかも、まあなんか役者さんとしても面白いし、構造とか前振りとかっていうのももう、まあ、よくはわかるし、あの、うん、ね、ギャグ、まあ、本当しょうもないギャグみたいなのも含めての構造とかも面白いんだけど、
う
ん、
メタ的にねしょうもないギャグを見るみたいな、そうそう、そこの笑いみたいなのがあるんですね。
まあね、そんなこと言い出したらあの大喜利面白いのかみたいな話とかも全然出てくるんですけど、まあそれはそれとして、うん、なんかね、
一つも面白くないっていうのがね面白いっていう
し、なんかこうどうして見てらどういうふうに見たらいいのか分かんなくなっちゃうみたいな。だから、まあ、一つ想像はなんか演劇のルールみたいなことに乗れない感じとかなのかなと思うんですけど、
うん、
あのこれは多分その工藤官九郎さんの作品、まあちょっと大文字にするのはよくないけど、なんか全般に思うなんか乗れないと全然乗れないみたいな感じっていうのに、いやもしかしたら近しいのかなとは思ったりもしたので、だから、うん、あの結論的に言うとなんかまあよくはできてんだろうけど、まあ別に見なくてもいいかと思っちゃうみたいな感じが、まあ、あのいやいや面白かった面もありますよ。あの冷静に考えたらね、一人芝居っていうか一人で全部あの構造を作ってる生田さんとか脚本とかすごいからすごいんだけど、それはまあすごいけど面白いのかって言われたらみたいな話は、あのごめんなさいね、その感想ですよ、
シンプル意見ですから、
はい、はい、
うんうん、なるほどね、うん、まあところどころこうロジック的に荒いというか、こういうルールだって言ったのにこうなってないじゃないかみたいなところも個人的にもあったりはしたんで、でもまあ総合的に見てこの50分ぐらいですかねの時間帯の枠の中で一つの物語を見せるっていう意味では僕の個人的にはよくできるし、この時間を楽しめたっていう意味では結構満足いってるところでもあったりはしますかね、うんうんうん、ということで、まあ、工藤官九郎さんもずっと長いこと作られて、もう50歳になるんですね。結構あのドラマとかに出てるイメージとはだいぶ違うなとは思ったりはしたんですが、まあ、その工藤官さんの作品を、まあ、個人的にポイントを述べると、なんか何でもできる人。なんか今まで昔は初期の頃はそれこそ池袋ウエストゲートパークとか木更津キャッツアイのイメージで、うん、なんか若者言葉でいろんなドラマを作る人、若者の気持ちを代弁する人みたいな捉えられ方を当時は、今は全然多分今の最近見た工藤官さんの作品とか見てる人はそうは思わないと思うんですけど、そういう代弁者みたいな意味が強かったところが、今は本当にどんなセリフでもどんな形のドラマでも書けるオールラウンドな、でいてハイクオリティなものを作れる脚本家っていう僕は捉え方をしています。
はい、すごい
ね。それはまあ前のねアマちゃんにおける朝ドラもそうだし、大河ドラマもそうだし、実は昼ドラもやっていたりとかね、あとは少年を主役にした映画とかもあったりとか、まあ、若者中心ね、さっき言ったみたいな池袋ウエストゲートパークみたいなのもあれば、まあ、さっきの昼ドラとかもそうですけど、高齢者の方とかを的確に描写したドラマもあれば、最近2018年韓国の姫様っていう作品で女性だけのドラマみたいなものも作っていたりとか、あとはまあジャンルとしても喜劇コメディっていうものがより強いもの作品が多かったりしますけど、シリアス寄りの刺激も取れたりとか、今回のねジョークとかもちょっとホラー要素があったりみたいな、ホラー性の高い作品も作れたりとか、もう何でも作れちゃう。だから今まで僕が知る限りで作ってないのは、まあ、医療もの、よくね最近だと医療ものの、ドラマでマイクール作られたりしますけど、そういうところ以外のジャンルほぼほぼなんか網羅してるんじゃないかっていうぐらい、もうオールラウンドにどんなものでもこうドラマにできる人が僕は工藤さんなんじゃないかなというのを思ってたりします。
うん、
あとは、まあ、局、テレビ局っていう単位で見ても、NHK の作品もこれで作ってます。まあ、前にも作ってますかね。もうやりましたし、まあ、日テレも TBS もフジテレビもテレビ朝日も、さらにはワウワウでも、 それぞれのチャンネル、それぞれの局のテイストに合わせた、それぞれの局のそれぞれの時間のね、番組のテイストに合わせた対応もできて、ちゃんと工藤官九郎さん印が残っていて、それぞれに、面白い作品っていうのを作れているっていうところもすごいというか、なかなか他にこんな脚本家さんっていないんじゃないかなっていうぐらいの手広さを持っていらっしゃる方で、まあ、よく言われるのは、とは言いながら人気はあるんだけれども、視聴率という点で、それこそポンさんがついていけないときはついていけないみたいな話出てきましたけど、結構視聴率的には、成功していないドラマが多い中でも、まあ、まあ、ツイッターのね、感想がすごく多かったりとか、あとはまあ、それ以外でも、世の中的に話題になることが多かったりとか、あとは DVD とかね、実際に商品化したときに結構販売数は伸びるみたいな話も聞いたりはするので、そこら辺のギャップも結構面白い、脚本家さんだなと思っていたりします。まあ、他にもそのね、まあ、さっき言ったみたいなコメディセンス、もともとまあ大人計画っていうね、劇団自体がそういうコメディ要素、まあ、結構松尾鈴木さんの作品はその、人間の暗部に踏み込むというか、よりドロドロしたところを描く作品が多かったりしますけど、それに比べると工藤さんの作品はどちらかというとライトより出ても、まあ、コメディ作品っていうのは多かったりとか、でもコメディだけじゃなくって、そのセリフの応酬、なんか強調発信のそのセリフの畳みかけみたいなのが結構面白かったりとか、今回のジョークで見られてみたいなその構成のね、実はこうなってみたみたいな、まあ、複製みたいなことを言うとなんかあれですけど、まあその全体としての構成も巧みだったりとか、あとはその時代ですね。それぞれの時代、それぞれのドラマの時代における課題意識、社会問題であったりとか、あとはまあ具体的なその固有名詞として、まあ過去を振り返ったりする、それこそアマちゃんみたいなドラマにおける、具体的なその時代を表すようなもの、モチーフだったりとか、固有名詞、あとは実際のね、人物自体を登場させてしまうとかね、そういうことをやることによって、その時代ならではの作品、にそれぞれを仕立てているっていうところもなかなかユニーク、他でもここまで具体的にこの商品名とか人物名とかを挙げるっていうドラマもなかなかなかったりするので、そこら辺のリアリティの作り方とかも面白かったりするかなと思っていますかね。まあ、他にもいろいろとポイントはあったりするんですが、ちょっとじゃあ振り返りの作品を振り返りながらいきましょうか。まず池袋ウエストゲートパーク、これ一応連続ドラマとしてはデビューになるんですか。これポンさん見てます？
全く見てないです。
あ、全く見てないんだ、うん、僕とかはこれは、まあ、堤幸彦監督という結構当時金田一少年の事件簿とか特徴的な演出をする方で、かつ僕はこの当時にもう2000年なんで演劇っていうものに興味を持ち始めていた時期なので、なるほど大人計画の若い作家さんが脚本をするんだっていうことで、その当時から結構意識的に初回から見ていて、かなり衝撃を受けたというか、すごく若者同士のね、まあ、いわゆるカラーギャングという言われていた、まあ、元々池袋にはいたのかどうかもよくわからないみたいな存在らしいんですけど、まあ、石田衣良さんがね作った小説の世界の中でそういう構想みたいなものを描いていたもの、なので、まあ、若者におけるいろいろな衝突であったりとか、まあ、青春の話とかいろいろなものが盛り込まれているものなんだけれども、結構初回からもう人が亡くなってその事件を解き明かしていくっていうような結構ハードめなストーリーから始まったりするもので、何の気なくこう若者の群像劇だろうと思って見ようとしていた僕らというか僕自身のね、度肝を抜かれた作品だったんですけど、これも、その普段の会話自体はすごく軽妙洒脱というか、軽やかにこうなんかフランクな感じの語り口のその脚本というのがかなり、印象的というか、まあ、さっき言ったみたいな衝撃を受けたっていうところが大きい作品だったりします。でその後、2002年に木更津キャッツアイという作品が出てきて、これはポンさん見てます？
全く見てないです。
すごいな、やっぱ撮ってないんですね、工藤官の作品。僕は木更津っていうのがもともとそのルーツとしても実はあったりする街で、ドラマの中で描かれるような街並みかをちっちゃい頃によく見ていたところだったりするので、あ あの木更津のあそこだって思えるようなシーンがあったりとかして、僕の中の人生の中における特別なドラマっていう意味合いではベスト5になるぐらい特別なドラマです。で、まあ、物語自体はなんかフリーターをやっていて暇を持て余している若者たちが、その主要人物の一人であるブッサンというキャラクターが余命半年かなと宣告されたことによって残りの人生をどう生きていくかっていうことを、まあ、野球の1回を見て2回を見てみたいな9回裏までの物語自体で仕立てて、まあ、表でこういうストーリーが動いていたんだけど、実は裏側ではこういう話が進んでいたんだよっていうことを最後にこう巻き戻すような形で見せてくれるっていう、その演出も含めて面白い作品でしたし、その後まあ映画化も何回かされてるぐらいに、まあ、人気を持ったシリーズだったりします。V6 の、ね、岡田准一さんとか嵐の桜井さんとかが出てたようなドラマだったりしますかね。で、続いて2005年タイガー&ドラゴン、こちらはポンさんは見てるでしょ、さすがに。
全く見てないです
これはですね、まあ、古典としての、まあ、落語っていうものに向き合った作品というか、まあ、落語の お家元というかね、ところに弟子入れしたヤクザの話でございます。ヤクザがもともとお笑いとか、ね、そう、お笑いとかがわからないようなヤクザだったんだけれども、どんどんどんどんこう落語の西田敏行がね、その師匠さんですよのに弟子入りして、どん落語の話を身につけていくんだけれども、その落語の話っていうものと現実における彼自身の話とか彼 の周りの人の話っていうことが巻き込まれていく、そのまあ構成のまあ見事さというか、そこが重なっていくからこその、まあ、落語っていうものをただ聞いただけでは、なかなか今の人たち古典落語をただ聞いても、そこそ、まあ、20代僕のもうなかなか僕はですかね、まあ、若い人も落語のファン最近多かったりするので、なかなか入り込めなかったりするけれども、現代の話、現代に生きる人々の話と重ね合わせることによってスッとこう入り込めるようなドラマになっていて、さらに面白いっていうね。
これはもうなかなか落語世界においてもめちゃくちゃエポックメイキングだと思うよ。
落語がすごいブームになったきっかけの一つ
だよね。もう全然違って、僕もだって当時落語を見てましたけど、
そうか
深夜寄席とかの入りが全然違っていったし、なんかちょっと落語家さんがおたおたしてる、なんてことに入ってんだみたいな感じとかはあったからチェックしなきゃなと思ってたけど、なかなか見れなかった作品ですね。
はい、なるほどな。そこら辺の、まあ、今も結構、まあ、池袋ウエストゲートバックとかは、まあ、原作ものありきでしたけど、今回、まあ、オリジナルではあるんだけれども、そのルールとしての、まあ、落語をいかに活用するか、落語の古典の話っていうものをいかに物語として還元するかっていうところの試行錯誤を重ねた中で、まあ、ものすごくうまく合致したドラマだったりするんじゃないかなとか思ったりはしますかね。あとは、これね、ちゃんと僕覚えてないですけど、若輩は主婦であるっていう昼ドラもやっていたりします。まあ、なかなか、ポンさんね、結構昼ドラ好きですけど、これは見てましたか？
見てないです。
2006年の TBS の昼ドラですね。まあ、斉藤由貴さんが主演で、まあ、我が輩は主婦であるなんで、我が輩は猫であるをもじっている作品ということで、まあ、工藤官さんらしい、その、こうフランクな会話みたいなのは残しつつ、結構登場人物の層が結構上目の方々を描いていらっしゃって、まあ、昼ドラらしい昼ドラではなかったと思うし、そんなにこう視聴率的にもあまり振るわなかったよという話を聞いているんですけれども、こういう枠においても合わせたようなドラマっていうのは作れるというところで、なかなかすごい、やっぱりすごいなと思いましたし、あとは2008年、未来講師巡るテレビ朝日ですね。こちらも、まあ、星野源さんがね、エロビデオっていう役で出てるっていうので、僕はすごく印象深いんですけど、まあ、テレビ朝日のこの時間帯のちょっと、なんだろうな、お色気要素も入れつつ、でもなんかあの全体的にこう真面目にドラマを作ってる感じじゃない枠の中で、工藤官さんらしいそのコメディに振り切ったような感じっていうのが出ていて、これもなかなか面白い作品でありましたし、一方で2008年同じ年に流星の絆っていうね、東野圭吾さんが原作の小説がありまして、そちらを元にした作品においてはもうかなり前編を通してシリアスというか、 親を殺されたアーサー・ニーの兄弟の、まあ、復讐劇というか犯人は誰なのかっていう探す物語であったんです。まあ、それにまつわる、ね、人間関係とかを描いたような物語だったりしましたけど、これはクドカンさんだって聞かされてなかったら、あ、クドカンさんなのって思ってしまうぐらいのかなり異色というか、今までの色とはまた違った作品でも、それでもストーリーテリングとしてすごく魅力的な作品だったりしたので、これのね、エンディングテーマとかね、聞くとなんかうっとくるものが毎回あったりする、結構僕の中でも印象に残っている作品だったりします。
見てないです。
で、ここまではきっと見てないでしょうが、アマちゃんですよ。
どこまで行くんですか、全作品行くの。
違います、全作品です。かなり俺削ってますよ、これまででも。もう、
はい、山。
この間に入ってる作
品。全部今のところ、オレンジさんのおすすめってことですよね。
そう、これ、こういう作品を作ってる、こういう枠のある人だっていうことを、まあ、改めて確認しようっていう回だったりしますので。で、アマちゃんです。朝ドラですね、2013年2011年の、まあ、大震災があって、その2年後に、まあ、その東北地方のことを描いた、まあ、オリジナル作品ということですけど、アマちゃん端的にコメントを、なんか感想ありますでしょうか、ポンさん。
まあ、心地いい朝ドラでしたね。
うん、
僕は多分これが初めてだと思う、工藤官九郎さんの作品ちゃんと見たの。
2013年、ほうほうほうほうほう、うん、これはちなみに 見たきっかけとかってあるんですか。あんま朝ドラとか見る人でもないですよね。
まああれですね、そのまあ震災をモチーフに、描く朝ドラっていう風な触れ込みがちょっと気になったっていうところですかね。
じゃあラスト近辺の展開とかも、まあ、なんて言うんだろう、受け入れたではないんですけど、なんか最後まで楽しめた感じですか。
そう、まあ、だからやっぱ筋じゃないんだよね、僕は。特に朝ドラなんかそうだと思いますけど、だからまあ展開はそれはもちろんそうだけど、やっぱりこう一人一人の、なんだろうね、なんかよくわかんないんだけど、でもそれはね、やっぱ彼が描くドラマの面白いところの、まあいろいろ人によるんでしょうけど、僕がやっぱり分からないし面白いと思うのは、その何、なんか腐れ縁っていうんですかね、なんかそういうものの良さみたいなものを、
結構描いてますね、
なんか匂いとして感じるので、だからその辺のなんかしょうもなさっていうのが魅力に思えた時に、なんでみんなこの駅に集まってくるんだろうとか、地元に戻るんだろうとか、そういう理由なきエネルギーみたいなものをなんか温かく感じた時に、このドラマはもうどう展開しても魅力に見えてきちゃうという感じがありましたかね。
確かになんかそうですね、自分自身の腐れみたいなのも想像したりとかね、それこそ、まあ、家族っていうのは呪いとも語られがちですけど、そういうもの、地元とか家族みたいなことも意識して、描いている作家だとは確かに思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、アマちゃん2013年で、その後も2016年にね、これまた日本テレビでもドラマを作ったりする、ゆとりですが何かっていうね、ドラマで、スピンオフドラマも生まれるぐらい人気が出たりだとか、2017年には、監獄の姫様ってさっき言った作品で、女性ばかりが出演、女性がほぼ大半が出演するドラマを作っていたりとか、まあ、これはまあ当時のオレンジズニューブラックっていうね、海外で流行っていたドラマをまあ TBS さんの方で参考にしたっていう話はなんか出てましたけどね。あとは、あと2018年にはワウワウで遠藤憲一と工藤官九郎の勉強させていただきますという、なんか全体的にコントっぽいんだけれども、なんか遠藤さんがマジのリアクションをするっていうことを、まあ、楽しむようなコメディドラマだったりします。これも見られてない人はぜひね、なんかで見れるかな、オンデマンドとかで見れるのかな、ぜひ見てほしいなと思っております。で、最後が、まあ、イダテンですね。イダテン東京オリンピック話が2019年1月6日から放送されたということで、これは途中でポンさん抜けたんでしたっけ。
途中で入った感じかな。
あ、途中から入って最後まで行った感じか。 まあ、これも実話がある中で、まあ、今までもその原作ものがあったりとかはしたんだけど、実話をベースにした作品っていうのは多分工藤さんこれが初めてなんじゃないかな。なのでまあこうそのねルールが縛られている中で、かつその工藤さんの作品といえばその当時時代時代に合わせたものだったりとか人物みたいなものをかなり作品に盛り込む人だったりするので、 NHK だとよりそこら辺の時代考証も求められる中で、作り通したっていうことはすごく、今までのキャリアを見てもすごくエポックメイキングな作品だったし、実際そのドラマとしても個人的にはものすごく面白い、笑えるし泣けるし、勉強にもなるしっていうところで、で今の時代を照らし合わせて本当にいろんなことを考えさせられる、それこそね2020年のオリンピックに向けてっていうところの話にもあったので、そういうものだったりしましたけど、ポンさんはどうでしたか、伊達最後まで感想してみて。
まあなんかちょっと実態はよくわかんないですけど、やっぱそのオリンピックにまつわる物語のいろんなエピソードの中から、うん、やっぱどれを選ぶかっていうセンスだと思うんですよ、
うんうん、
でね、うん、なんかやっぱこう実際の話が面白すぎたなんて話をインタビューとかでも見たことがあるんですけど、
うん、
やっぱその選ぶセンスにおいてね、なんかやっぱこう いちいち笑えるし、あとなんか意味がよくわかんないみたいなエピソードとかはやっぱそんな、なんていうか、あのいい選び方というか、やっぱ人間を描くときに論理だけじゃないとか、そう巡り合わせみたいなところを、うん、まあ、彼がやっぱ注視してるのかなって感じはするので、その辺はなんかね、うんうん、曖昧な感じもするんだけど、その辺のなんかニュアンスが、うん、あの伊達の中にも再現されてたので面白かったですかね。
そうですね、そこら辺のやっぱだからまさしくそうですね、選択として今のエールとかを見るとね、ちょっと選択にミスってないみたいな、このエピソードいるみたいなものが朝ドロであったりしますけど、 その選択という意味で主要人物のね、金栗四三と田畑さんっていうあの2人を主軸にしたというところも含めて、素晴らしい作品だったなと思ったりします。そういう意味で、まあ、集大成って言われるのは多分嫌だろうけど、ある種の今までやってきたことっていうものを総動員したような作品が僕は伊達展なんじゃないかなというところも思ったりはします、
うん、
で、まあ、他にもね、演劇でもウーマンリブシリーズってご自身がやってるのがあって、まあ、この前ちょっと公演は中止になっちゃいましたけどね、あったりとかネズミの三銃士っていうシリーズ、今度公演を打たれたりします。もう演劇の方面でも幅広く、まあ、作品を公開して、作っている方だったりします。まあ、そういう意味で、まあ、本当にあらゆるジャンル、あらゆる分野、あらゆるテレビ局におけるドラマを作ってきて、でどれ僕一通り全部見ている脚本家って他に多分いないと思うんですけど、でどれを見ても最初はゆとりですか何かとか、最初はどうかなと思ってたけど、なんだかんだ言ってもうその登場人物が好きになってしまい、その設定物語を全部愛してしまわざるを得ないような作家っていうのは工藤官九郎さんだと思っているので、これからもね、さっき言ったみたいな医療ものとかね、あとはテレ東のドラマとかね、ぜひまた展開して、野木明子さんもね、この前小滝兄弟っていうちょっと異色作みたいなの作ったりするので、だから工藤さん自身が作りたい作品をぜひまた違う形で、ちょっと作ってみてほしいななんてことをファンとしては思っていたりします。はい、ということで、今回ね、週刊ドラマ語りでは工藤官九郎さんの作品をジョーク2022パニック配信を中心にお話しさせていただきました。お送りしましたのはオレンジと、
工藤官九郎さんといえばTBS ラジオのアクション月曜日ですね、これのパーソナリティですけども、悩み相談のコーナーが非常に面白いので、ドラマの話じゃないですけど、これも聞いてみてはいかがでしょうか。ポンでした。
タネラジまた。